教育特大の読者の皆さん、こんばんは。あ、こんにちは。おはようございます。トス代表の谷和樹です。今月号は、何月号？これ1月号。新年じゃないですか。いいね。特集テーマがですね、教師の創意工夫で躍動する教室。皆さん、2024年も躍動する1年にしてまいりましょう。なんか今、なんか最近ほら、みんな、隣のクラスと合わせなきゃいけないだとか、こういうことやっちゃいけないだとか、いろいろね、言われるじゃないですか、窮屈な感じがね。で、僕はやっぱり若い先生がね、創意工夫、いろいろと試みて、ちょっとぐらい間違ってもね、許容されるような、そして生き生きのびのびと研究実践ができるっていうのがね、本来はいい実践を作っていくと思いますけどね。まあ、これ言うとね、長い愚痴になるから。本書を読んで建設的にやっていきましょう。質問をどうぞ。
はい、質問です。谷先生が20代の頃に発問を考えるために行っていた修行は何ですか？私は1、100発問を考える、2、授業の追試をすることをしています。このような方向での修行で良いのでしょうか？
このような方向での修行で良いです。だから以上さよならって言ったら終わってしまうからね。いいじゃないですか、100発問考えてるなんて素晴らしいですよね。100発問っていうのはね、見開き2ページで100発問ですよ。だから社会科の教科書だとね、見開き2ページで100発問っていうのは、なんていうの、国語で見開き2ページの100発問よりちょっと楽なんだよね、社会科の方がね。情報がね、多種多様だからです、社会科の教科書は。国語でですよ。まあ何でもいいですよ。ゴンギツネだ、ゴンギツネのどっかページを開いて、見開き2ページで、この範囲だけで100個発問を作れって言われたら苦しくないですか。ね。まあそれはね、やっぱり通過していただきたい修行ではありますよね。これでいいんだけど、この方がおっしゃってるように、第一に追試をたくさんするということ、これは初歩的に重要です。やっぱり自分の中に例がないと、自分で考えたことってたくさん知れてますよ、やっぱりね。だから先人の方々がもう何十年、百年っていう形でいろいろな発問をしてこられてるわけですから、これを学ばないとそれは始まらない。どんな一流の人でも、藤井聡太さんでも、大谷翔平さんでも、みんな先人が蓄積してきたその上に立って修行なさってるわけですよね。だから一流になるわけで、本を読んだりトスランドでもいいし、ネットでもいいし、いろいろな発問の例を、いい発問をいっぱい勉強して、いっぱい真似をしてみるということですね。で、2番目にこの方がおっしゃったように、100発問を考える、自分でクリエイトしてみるという努力。クリエイトしてみるっていうのは、まさに新しいことを考えるってことじゃないんですよ。100発問作ろうと思うと、今までの学んだことを出さざるを得ないですね。見開きで100問っていうとね、もう例えばこの漢字を書きなさいみたいな、わかる？漢字を一個一個書かせてカウントしなきゃダメだぐらいな感じの追い詰められる感じね。まあそうやって、これは音読系の発問。あるいは目読系の発問、言葉関係の発問、分析関係の発問、正確な読解系の発問みたいに、自分の中に学んだスキーマがあるから、学んだ、組み立てられる何かしら、ものの見方、考え方があるから、発問が出てくるわけですよね。で、3つ目がですね、やっぱり原則を学ぶというか、発問にはやっぱり実際、こういうタイプの発問がいい発問になりやすいという原則があります。国語だと分析批評、国語社会における討論になりやすい発問、意見が分かれる発問、まあ、例えば知覚語で問えとかね、要するに知覚語って五感ね、五感で問え、何を見ていますか、何が聞こえますか、選択させる言葉で問えっていうね、A ですか B ですかとか、どちらが望ましいですか、どちらから来たと思いますかとかですね、それから価値判断を問え、すごいかすごくないか、損か得か、みたいなね。そういったものを一通り分かってないと、いい発問っていうのは作りにくいですよね。で、その上でさらに深く深く教材研究し、発問を作り、なぜうまくいかないのかを考え、最後に修羅場に身を置くってことかな。 向山先生も緊張した時に一番発問が出てくるっておっしゃいますよね。やっぱりある程度勉強した人間が本当に緊張感のある場面でその時に頭から出てくる何か、まあ、きっとさっき出た藤井聡太さんなんかもそうなんじゃないですか。緊張感のある中で瞬間的に出てくるそれっていうね、この修羅場をできるだけたくさん取っていくというのが最後ですかね。頑張ってください。